7月26日、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日の聖書の箇所は、旧約聖書、詩編62編、1節から13節、旧約聖書、894ページから895ページ、詩編62編、1節から最後まで。新約聖書は、フィリピの信徒への手紙、第4章、6節から7節。新約聖書、366ページ。フィリピの信徒への手紙、第4章、6節から7節です。最初にお祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、今日も、こうしてそれぞれの場所で、御言葉に耳を傾け、心からの祈りと信仰とをあなたに向かって告白し、また賛美の歌を歌う者へとしてくださいますように、そのために集っておりますそれぞれの場所で、どうぞ主よ、お一人お一人に語りかけ、力を与え、聖霊を豊かに注いでくださいますように、どうぞあなたの御業を表してくださって、お一人お一人に置かれているその場所で、また前を向いてあなたを見上げることで、前向きに顔を上げて生きていけますように導いてください。暑い中です。本当に猛暑の状況があります。どうぞ憐れんでください。私たちの心と体、支えてくださいますように。弱いものですから、どうぞ、あなたによる力で励まし、支えてくださいますように。自分の心と体の、そのと本当にちゃんと向き合って、受け止めて、その弱さも含めて受け止めて歩いていくものでございますように導いてください。それぞれの一週間の歩み、また新しい月の歩みを支えてください。それぞれの家族を守ってください。関わっているいろんなお働きや仕事や、またいろんな人間関係を支え守り導いてくださいますように。特に病にある方、介護しておられる方、どうぞ支えを与えてください。癒しを与えてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。毎月、月末には詩編を読んでいます。今日は詩編62編です。この詩編62編で思い出すのは、何より、去る5月の31日、ご自宅で天に召された坂田正夫長老のことです。なぜかといえば、そのご葬儀の説教でも取り上げさせていただきました。オリブの葉、第449号、これ2022年6月に発行されているものなんですが、そこに先生が受難宗の蒼天祈祷会に、お話しされた文章が、掲載されているんですけども、ご自分の筆で文章として書いてらっしゃる。それが実はこの詩編62編のを取り上げられて、そして話された文章なんですね。まさにその文章の題が、私の魂は沈黙してただ神に向かう。この62編の2節の言葉を用いて題にしておられます。坂田正夫さんがのこの文章は、今日のこの詩編の解説にもなりますので、改めて坂田さんを偲ぶ思いで抜粋して読ませていただきたいと思います。この詩は お読みします。この詩はおそらくダビデの息子アブサルムの反逆の時に書かれたものであろうと考えられています。アブサルムはヘブロンの地において自分がイスラエルの王だと宣言しました。ダビデはエルサレムから逃げていきました。首都から逃げるんですね。アブサルムと戦いたくない、息子と戦いたくないと思って逃げるんです。ダビデのこれまでの功績など誰にも思い起こされず、ダビデを擁護する者もいないという孤立無援の心境と言えますと、まあ、そういう中でこの詩編62編を記したんだということですね。ダビデは、私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。と信じ続け、民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。と、誠の神様に対する信仰と祈りを民に進めています。ダビデの根底には、主を恐れることは知恵の始めという確たる信仰があるのだと思います。旧約聖書の多くの箇所、特に詩編に出てくる言葉ですが、この恐れは恐怖ではなく、畏怖する恐れです。そしてこれはすべては自己中心ではなく、絶対者の存在を知るということでもあります。自分中心に考えるから利害が一致しなくなり、争いが起こるのです。キリスト教学校で教育に携わって50年を超えました。その間絶えず生徒たちに言い続けてきたことが、主を恐れることは知恵の始めという言葉です。宗教のない教育は、賢い悪魔を作り出す。どんな知識にも増して大事なことは、本当の神様を知るということなのです。人間、何か恐ろしいものがある、そして畏怖する心があるということは、その人にとって大事なことではないかと思います。怖いものがないとしたら、それこそ本当に怖いことだと思います。怖いもの知らずという言葉がありますが、それは勇気ある人とか、勇猛果敢な人という尊敬の気持ちより、無鉄砲な人、無軌道なことをする人の意味で、むしろ軽蔑的な気持ちで言われることが多いと思います。現代の世になっても、独裁者と思える人たちが横暴な振る舞いをしています。彼らは自分が中心で、自分が全てでまさに恐れるものがないという状況です。沈黙してただ神に向かえ。沈黙の中での祈り、ダビデのこの祈りの言葉は、復活の死を迎えるにあたって、心に深く留めたい祈りではないかと感じました。まあ、そういう文章なんですね。この詩編62編冒頭の言葉、私の魂はただ沈黙して神に向かうというのは、本当に自分の意思や考え、やりたいことをひとまずこう横に置いておいて、静かに神様が何を私に語ってくださるのか、何を求めておるかを耳に傾けていこうという、まあ、そういう思いなんですね。それこそ現代の政治家や独裁者と思えるような人たちにとってね、まあ、聞いてほしい、耳にしてほしい御言葉なんだとおっしゃっておられました。まさに来週の日曜日の平和聖日礼拝にも通じるような文章ではないかと思わせられます。この詩編62編は、坂田先生も書かれておられるように、何を恐れるのか、あるいは誰を恐れるのかということがテーマだということができます。4節から5節、もう一度見てください。詩編62編。お読みいたします。お前たちはいつまで人に襲いかかるのか。亡き者にしようとして一団となり、人を倒れる壁、崩れる石垣とし、人が身を起こせば押し倒そうと図る。 常に欺こうとして口先で祝福し腹の底で呪うと。ここでお前たちはと、そう言われている人たちっていうのはまさに、まあ、敵であり、まあ、反対する人たちのことなんですね。これはダビデ王に限らず、この世を生きていく上では時にはですね、襲いかかってくる人たちという存在がいるものであります。こっちが悪くなくても馬が合わないとかですね、目障りだという理由だけで気に食わないと、あれこれちょっかいを出してくる人や押しのけようとする人たちが、世の中にはいるものであります。そういう人たちの共通点として挙げられているのが、人を倒れるものかの倒れる壁、崩れる石垣と、まあ、見なしているっていうんですね。これはどういう意味かというと、つまり、ああ、この人をね、こいつを圧迫したり、意地悪をしたり、嫌がらせをしたりして、こう、いわば、こう、圧迫するとですね、圧力をかけるとすると、倒れる壁、倒れるって言うんですよ。壁、しっかり立ってないって言うんです。ちょっと揺さぶったら、あ、倒れそうだ。だから、こう、圧迫する。嫌なことを言ったり、こう、まさに押しのけようとするって言うんですよ。それから、崩れる石垣っていうのは、崩れそうな石垣のことなんですよね。だからちょっとこう、揺らしたらですね、ガラガラっと崩れていってしまう。あれこれ批判したりですね、文句を言ったり、邪魔をしたりしてしまったら、もう崩れていくんだって言うんですね。逆に、何を言われてもですね、平気だとかね、全然びくともしないという人だと、その人たちはね、ああ、この人には何も言っても無駄だなと、何もやっても、こう、揺れない、怖がらない。そんな人には やらない。結局はやらなくてやめてしまうっていう。そういうことですよね。だからちょっとドーンと叩いただけで倒れそうだから、もうちょっとやったろうというふうに、こう、言うんだっていうんですよね。うん。だから五節、人が身を起こせば押し倒そうとしては、これ身を起こすっていうのはですね、ちょっとこう反発するとか、顔を上げるってことですよね。相手に対してですね、ちょっと反発をしようとすると、押し倒そうと測ると。あ、なん、この逆に輪をかけて、その、ちょっと反発すると、輪をかけてこう、押し倒そうとするんだと。この、測るっていう言葉は、ヤツァルっていうヘブライ語なんですが、企むという言葉がありますが、もう一つね、こう、狭めるとかね、妨げるっていう、そういう意味もある言葉なんですね。で、そういう人たちというのは、常に、欺こうとして、口先で祝福し、腹の底で呪うと。いえ、恐ろしいですよね。このような、された経験、口先では祝福して、ああ、頭いいですね、とか、褒めるんですよ。ね。そして、でも腹の底では、なんだこいつっていうふうにね、愛想、口先では愛想のこと、いいことを言いながら、腹の底では馬鹿にしているんだって。あるいは、失敗すればいいのにって思われているって言うんですよ。思っているんだって。これがまさに、世の中の人のことでしょ。世の中の人は、もう人のことを、結局自分の方が上か下かっていう、そういう目で、しか見ていないという人たちがおられます。で、自分の方が偉いか劣るのかとかですね、あるいはこう、嫉妬とか、ね、妬みの目で見ておられるという場合があります。もうとにかく人と比べて、ああだこうだっていう、そういう状況の中なんです。で、そういう状況の中で、この詩人、まあ、ダビデも含めて、こう、語っている、状況があるっていうことがありますね。で、じゃあ、そういう時にどうするのかっていう、どういう態度を取るのか、この侮辱しようとする人に対してですね、まともにこう喧嘩状態、相手とね、やられたからやり返そうとするならば、それこそ喧嘩状態になるんだって言うんです。だからこの詩編62編の祈り人は、 6節、次の6節、7節でこう言うんです。私の魂を沈黙してただ神に迎え、神にのみ私は希望を置いている。神は私の岩、私の救い、砦の塔、私は動揺しない。これは何を言っているかお分かりでしょうか。つまり、これ、相手がね、自分のことを倒れる壁だ。ね、押せば崩れる石垣だ。そう思ってですね、こう、圧迫してくるんだってことでしょ。で、それに対して、神様は、私の岩、私の救い、砦の塔だ。砦の塔っていうのは、まさに城ですよね。神様が岩、砦の塔。城の一番、硬いところですよね。これは、自分はですよ。もしかしたら、崩れてしまうようなね、弱さ、もうちょっと疲れたら、ガラガラっと言ってしまいそうな、そんな弱さ、情けない自分かもしれないと。でも、神様が私の岩っていうことは、神様、そんな私を神様が支えてくれるんだと。神様が倒れないように守ってくれるんだ。そして私を救ってくれるんだ。そして砦の塔、砦の中に、入れて、ちゃんとね、守ってくれる。だから、私は動揺しないんですよ。倒れない。自分は崩れないって言うんです。敵がどんなことを仕掛けてきても、私は負けないよ。崩れないよ。倒れないよ。私自身は弱いかもしれないけれども、神様が私の岩、私の救い、砦の塔となってくださるから、私は、そんなことでね、くじけない。そういうことなんですよ。動揺しないんです。前の、文語訳では、私は動かされることはない。新しい聖書教会訳は、私は揺らぐことはないと訳されています。人このことをね、あれこれ詮索して、どっちが上か下かとかで見てくるような、迫ってくるような、この世的な相手に対して、そういうあり方や、そういう接し方に対してね、こっちもそれで接していくのではなくて、むしろそういうふうにされてきても、私はひるまない。屈しないんだと。そういうあり方、を、自分は、それで向かう、対処していくっていうことをここで決意を述べているような言葉なんです。そういう決意なんです。で、八節。その根底にあるのが八節、九節です。私の救いと栄えは神にかかっている。力と頼み、酒どころとする岩は神のもとにある。民をどのような時にも神に信頼し、御前に心を注ぎ出せ、神は私たちの酒どころ。私の救いと栄えは神にかかっている。これはどういう意味かと言いますと、人や他人や世の中が評価してくれるのではないんだよ。そこに自分の、なんか、栄えや、救いや栄誉はないんだって言うんです。神様に、私の救いと栄光、栄誉はかかってるんだよって言うんですよね。これは言い換えれば、この世のことで、見栄を張る必要はないと。簡単に言えばそういうことでしょう。この世のことで、栄達を求める、必要以上にね、栄達を求める必要はない。誰かと競って、なんか持ち物や、学歴とか、仕事とか、地位とかね、そういうもので、競争する、そういう必要はないんだ。そこで見栄を張る必要はないんだっていうこと。神様、私の救いと栄えは神様にかかっているんだ。神様が、ちゃんと見ていてくださっている。そして、ちゃんと評価してくださる。その神様の目、 眼差しというものがあるに支えられていくんだということを言っているわけですよね。だから見舞いに心を注ぎ出せ、心レバーブを注ぎ出け、注ぎ出さ、サーパークですね。サーパークっていうのはこう水が流れ出る、あるいは氷が溶けてこう流れる、そういう言葉なんですね。サーパーク。だからもう見舞いに、神様の見舞いで自分の心がまあ溶けていく、こう水のようにちゃんとスーッと神様の方に流れてくる、そういう祈りや賛美ですよね。そういうことをしていこうって言うんですよ。神は私たちの酒どころだ。ちゃんと支え守ってくださるんだって言うんです。そして後の10節からの言葉、同じ内容が繰り返されると言ってよいと思います。でもいい言葉なんです。10節、11節。人の子らは虚しいもの。人の子らは欺くもの。共に計りにかけても息よりも軽い。この人の子ら、人の子らっていうふうに訳していますけれども、実は最初の人はアダムなんです。そして次の人は一種ですね。これ実はちょっと人が違うんですね。だからアダムの子ら、まあ、アダムの子らっていうのは罪人ですよね。罪人は虚しいと。で逆に言えば一種、本当にこう一人立ちのにね、一人立ちの人間という意味なんですけど、だとしても結局は欺く、頼りにならないという意味です。欺くっていうのはもう頼りにならない、人は頼りにならない、立派な人でも自立しているような人でもあっても頼りにならないんだって言うんで、欺くんだって言うんです。共に計りにかけても息よりも軽い、暴力に依存するな、搾取を虚しく誇るな、力が力を生むことに心を奪われるな。これいい言葉ですよね。この状況の中でどう生きるかっていうことなんです。で、逆に言うと、これは、この世的な評価や、この世の誉れや栄光を追い求めるとすると、やっぱり暴力に出る、依存していく、あるいは搾取ですね、人を出し抜く、そういうことに、を虚しく誇るな、誇るな、誇り、自分はどんなにしてやったりかって、儲けたか、そんなことをね、誇るな、力が力を生むことに心を奪われるな、強食弱肉ですよ、力を持ってる方が強いと、そういうふうにやっぱりそうだ、それが一番だって、で憧れてしまうなって言うんですよ。新しい聖書教会訳ではこう訳しています。暴力に頼るな。略奪に虚しい望みを置くな。富が増えても心を奪われるな。この世的な評価ですよね。だけを追い求めるとこうなるって言うんです。暴力に頼り、略奪に望みを置き、富が増えることに心を奪われるって言うんです。そうなるなよって言うんです。そして、12節。一つのことを神は語り、二つのことを私は聞いた。力は神のものであり、慈しみは私の主よあなたのものであると。一人一人にその技に従って、あなたは人間に報いをお与えになると。これは最後に神様の、まあ、なさりようというか、あり方を、私たちの語りかけについて語ってくれています。しかも、なんか非常に哲学的な感じのする言葉なんですね。12節は、一つのことを神は語り、神様はいつもこう語ってらっしゃるのは一つの語り方をするんだって言うんですね。でも、そのことを私たちが聞くときには、二つのことを私は聞いたんです。で、二つのことって何かっていうと、その次の、力は神のものであり、慈しみは私の主よあなたのものである。これ同じことなんですね。力王図ですね。権力とか、全能の神の力ですね。それは神様のものなんだ。で、もう一つ、慈しみはあなたのもの、神様のものなんだ。慈しみはヘセドですね。これは旧約聖書のでは愛と訳されている言葉なんです。これ昔の教会訳はこう訳していました。 力は神に属する。そして慈しみもまたあなたに属すると。二つ、力と慈しみが両方ともあなたに属する。あなたのものだ。これが二つのことを私は聞いたなんです。全能の力と権力を持っておられると同時に、それは傲慢になりそうですよね。先ほど坂田さんの文章の中にもありました、なんか権力者、全能者っていうのはやっぱりやりたいことをしてしまう。ところが同時に、慈しみを、愛もあなたのものだ、愛を持っておられる方なんだって言うんですよ。ある解説者は、この力っていうのは旧約聖書の神様のお姿であり、慈しみ、ヘセド、愛は新約聖書の神様のお姿だと。これ両方を神様は持っていらっしゃるんだっていうことをね、両方の面を神様はちゃんと持っていらっしゃるんだっていうことを表している。しかもすごいのは12節、一つのことを神は語りなんです。神様はいつも一つのことを語っていらっしゃるけど、それが人間にとって、聞く私たちにとっては、すごい力強い、力強い神様と、愛に満ちた神様、その二つを感じることができるんだ。神様は一つだ。神様が一つのことを語るけど、人間はそれを二つに聞くことができる、あるいは聞こえるって言うんです。だから、神様は、ね、愛と力っていうのは逆に言うと、すごい傲慢と、優しいっていうのは、ぶつかるようで、両立しないようだけれども、そうじゃないよ。ちゃんとそれは、両立していくんだ。それが、神様が一つなんだ、という、ことを表すんですよね。なるほどな、と。そう思います。そして最後。あなたは人間に報いを与えなる、一人一人にその技に従ってあなたは人間に報いを与えなる。まあ、旧約聖書の信仰で言うとね、一人一人の技っていうふうに従ってっていう言葉が来ると、それは報いだっていうふうに、まあ、訳するのが、まあ、常かもしれないんですが、実は、この人間に報いと訳されているこの報いというのは原文ではシャラーム。シャーラームっていう言葉なんです。シャーラームっていうのは実はシャーロームとほとんど同じ言葉。もとも根っこは同じなんです。平安とか、我々はシャーロームって、神様の祝福がありますようにっていう、あのシャーロームなんですよね。ですから、その技に従ってあなたは人間にシャーローム、平安、平和、あるいは完成とも訳せるんですけど、完成を与えるんだ。今日はフィリピの信徒への手紙を読んでいただきました。その4章の6節から7節をもう一度見ていただきたい、366ページなんですが、これがまさにですね、今日の箇所、詩編と通じる言葉じゃないかなと思いましたので、読ませていただきます。366ページ、フィリピの信徒への手紙、第4章、6節から7節、読みます。上の段、どんなことでも6節、思い患うのはやめなさい。何事につけ、感謝を込めて、祈りと願いを捧げて、求めているものを神に打ち明けなさい。心を注ぎ出しなさい。そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和、シャロームが、あなた方の心と考えをキリストイエスによって守るでしょう。とちゃんと守ってくださるからね。ちゃんと、それこそ、力となり、岩として、また逃れの場所として、ちゃんと私たちを守ってくださるよ、イエス様が、っていう、そう言っている言葉なんですね。なるほどな、と。どうでしょうか。最後に一つだけ、最後に一つだけ、実は、この詩編62編っていうのの解釈、読み方にもう一つあるんです。もう一つあります。それは、62編の、まあ、2節、申し訳ない、戻っていただきたい894ページなんですが、最初の言葉です。2節、私の魂は沈黙して、ただ神に向かう。神に私の救いはある。この言葉なんですね。これ原文で申しますと、最初は悪ですね。悪、ただ、あるいは何々のみ、何々のみっていう言葉ですね。それから、エルですね。これは何々の中に、エロヒーム。神様です。神様の中に、ドゥミヤーですね。沈黙という名詞です。 そして、ネプシュウですね。私のネプシュウ、魂は、みんな、みめなうですね。みっていうのは何々からとか何々へとか、神様からですね。ヤシュアーヒですね。ヤシュアーヒ。私の救いっていう言葉です。だから、私の魂は沈黙して悪、ただ神に向かう、彼から、神様から、神様から、ヤシュアーヒ、私の救いはあると、まあ、そういうふうに普通訳する、やれているところなんですけれども、アーグスチヌスという人物が、詩篇の説教の中で、この聖書のギリシャ語訳、これはセプチュアギンタ、ギリシャ語訳ですね、セプチュアギンタ、七十人訳と呼ばれる、まあ、聖書の、ペテロさんとかみんなは多分、このギリシャ語訳を読んでいたと考えられていますけど、そのギリシャ語訳や、それからラテン語訳、これはブルガータ、旧カトリック教会の定本ですね、ラテン語訳も、ヘブライ語、つまり原文の沈黙の中で待つという意味を失ってしまっていると。翻訳がどうも違うっていうんですよ。これは、自らが沈黙の中に、自らを沈黙の中に従わせるという意味ではない。私の魂は沈黙して、これ、魂を自分は、で、沈黙させて、ただ神を向かう。そうじゃないんだって言うんです。これは、本来、神様が沈黙をしているんだ。神の沈黙なんだ。名詞形。神様の沈黙悪。ただ神様の沈黙に私の魂は、向かうっていうか、私の魂はこう、神様の、神の沈黙の中に、沈黙の神様にのみ向かうっていう意味があるんだ、というふうに、そういう原文の意味なんだってアグスチヌスは言って、で、この詩篇62篇全体のテーマっていうのは、私たちの沈黙ではなく、神様の沈黙っていうのが、テーマであって、神様が黙っておられるのに、答えてくれない、何も示してくれない状況の中でも、私は神様にのみ近向かうんだと。神様から、しか私の救いはないから、来ないからであるという言葉が一節の言葉なんだというんですよ。これはね、もうすごい、こう、ちょっと、180度私たちの、このアウグスティヌスっていうのはすごいなと改めて思わせられるんです。神様に対して私たちが沈黙して、ただもう神様に沈黙して祈る、願うっていう風に捉えがちなんですけど、神様が沈黙しておられるんです。答えてくれないんです。何を言ってもこう、神様に対して、ね、祈り願っても、神様が沈黙してらっしゃる。でもその沈黙の神に私はただ神に向かうなんです。だって神様にこそ私の救いがあるからだって言うんですよ。そう読むとまさに6節が続くんです。6節。私の魂を沈黙してただ神に向かい。これも原文を紹介しますと、アク同じです。エルエロヒーム同じです。インエロヒーム神様にです。その後が違う。ドゥミっていう言葉だ。ドゥミ。さっきは、do me, yeah, なんですね。ただ、沈黙という名詞形でした。今度は、do me っていうのは、沈黙せよっていう命令形、言葉、動詞になるんです。で、ネプシューです。私の魂よ、となります。だから、私の魂を、神様にのみ沈黙せよと今度はなります。さっきは、沈黙っていう、神の沈黙。神様が沈黙しているんだ、と。でも私はその神様になおもね、神様に向かって祈り、なぜならば神様に向かってが私の沈黙なんだ。で、この6節はですね、神様が沈黙していると私たちはもう逆に言うといっぱいね、どうしてですか、なぜですかとか、もうどうして答えてくれないんですか、なんで神様私の言葉、祈りに答えてくれないんだっていうふうに 私たちはもういっぱいいっぱい沈黙している、神様が沈黙しているから言葉を喋るって言うんです。けど、沈黙せ、今度は自分に対して、私の魂を沈黙しろって。ただ神に向かえ。これはもう黙って、神様がどうおっしゃるか、どういうことかを聞けって、もうそのことに徹しろっていうふうに命令形として語られるんですよ。それをアウグスティヌスはここで言っています。たとえ答えてくれない。たとえ、本当に道を示してくれない。どうして神様沈黙してくださってするんですかって。私になぜ答えをくれないんですかって。それでも私は神に向かうんですよ。それでも神様に向かう。人がね、もういろいろああだこうだ言われて、もう大変な状況で、この壁を崩してやれって言っていろいろやってきている状況の中で、沈黙してるんですよ、神様が。でもその沈黙している神様を私の岩、私の救い、砦の塔、私は動揺しない。沈黙している神様に対しても、なお私は動揺しない。なぜなら私はの救いは神様のみにかかっているからだって言うんですよ。八節、私の救いと栄えは神にかかっているんだ。力と鏡、酒どころとする岩は神のもとになる。だから民よ、どのような時にも、だからどのような時にもなんです。たとえ神様が沈黙しているような時であったとしても、神に信頼し、御前に心を注ぎ出せ。神は私たちの酒どころじゃないか。そういう詩編だと言うんですよね。これはこの詩編がもっと深い詩編へと、詩人の信仰へと、私たちは思いを馳せることができるのではないかと、そう思います。お祈りをいたします。天の地なる御神様、あなたの沈黙は怖いです。あなたが黙っておられるというのは耐えられない時があります。本当に、これが道ですか？これが私の、に対する答えですか？と問いながら、その答えがなかなか与えられないで、本当に苦労し、辛い思いをしておられる状況があります。どうぞ主よ、どうしてもあなたが必要としています。答えを、言葉を、どうぞかけてください。必要としておられる方にあなたが支えを与え、導きを豊かに与えてくださいますように。でもなおあなたが答えてくださらないとあったとしても、私たちもまたなおあなたに信頼を置いて、自らの魂を沈めながら、あなたの御言葉になお耳を傾けていく、背けない、そのような生き方を主よしていくことができますように、そのための力を私たちに与えてください。皆によって祈ります。アーメン。